どうも、アルビのエンターテイナー、粕谷浩二です。2月の11、12日あたりに、大阪に、ギューンと行ってきたわけですよ。で、大阪で現在も開催中の企画展、見た目問題ってどんな問題、顔の差別と向き合う人々っていうのが、大阪人権博物館、リバティ大阪ってところで開催されてまして、で、その中でシンポジウムっていうのがあるって聞いてね。まあ、聞いてねっていうか、企画してんのは知ってたけど、まあ、シンポジウムっていうのが特別開催みたいのであって、そこに登壇するっていうか、登場する形で行くってことになって行ってきたわけですよ。で、まあ、シンポジウムの内容とかね、その企画展については、そこはいいんですけど、そのシンポジウムの前後にね、その大阪周辺とか、まあ、会場に来てくれた人で、ちょっと顔見知りだった人とかと、飯に行ったりとか飲みに行ったりとかしてたわけ。で、いろんな人がさ、めったに会わないけど、顔だけは知ってる、名前だけは知ってるみたいな人と、ワイワイガヤガヤ喋って、すごいお祭りみたいな感じだったの。飲み会とか飯が。で、うわーってやった後、東京帰ってきて、しんとしてるこの部屋が、あー。まあ、俗に言う祭りの後現象だよね。バーンアウトにも似たもので、あーなんか、うわっとなった後のこの、へこみきついっていうのを最近感じてさ、やっぱりね、うわっとなってる後にはこの静けさが来るものなんだけど、わかってるんだけど、寂しいよね。わっとやってたいんだよね、毎日。できる限り。できるならば、できることならば、神様が許してくれるんだったら僕毎日わーっとやってたいのよ、うん。友達と飲み歩き、仕事仲間と飲み歩き、仕事ではバラエティ番組とかでね、わーっとやりっていう、わーっとやり続けたいんだけど、そうはいかない昨今ですよ。ますますこれからね、バラエティ向けに、もうちょっと僕も開花していかなきゃいけないと思ってる。そんな昨今ですよ。今回のトークテーマ、寂しくて。なんていう嫌なテーマが前回発表されたんで、うん、今回もこういうトーンになりがちですけど、ただね、その僕お祭り的なムードとかその後の寂しさとかっていうのを感じた後に内側からちょっとエネルギー湧いてくるタイプでもあるんで、そういった意味で今回は上がっていこうと思いますよ。最近ね、おまけ配信のかは別として、最近結構低い話題多かったんで、
真面目なの多かった、
ね、ちょっとクッと上げてね、わっといきたいな今回はって思いますよ、トークテーマ寂しくてですけど、わっと今回もお送りしてまいりたいと思います。それでは今回もこの人をゲストにお迎えしてお送りしてまいりましょう。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト、中澤正人も。
どうも、孤独に愛されちゃう男、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。孤独に感じることはあんまりないな。友達もいっぱいいるし。中澤正人です。
お、内容のない挨拶から入りました ね。いいですよ。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤正人をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ、成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
でまあ、みんなと違う、あれなんかみんなと違うなって思うときは、やっぱどうしようもなく孤独かなと思うときあるけどね。
どうなんだろうね。
なんだろうね。
中澤さんって、いや実際、わかんない。普通だよ。そういった意味では。多分友達の数とか、あの、周りにいる人の、まあ数字的には多分普通なんだけど、あえて言うなら孤独に気づかないのかもしれないね。もしくは状況とかで孤独を感じないタイプかもしれない、
ね、かもしれない。
自分を追い込まない、自分を一人ぼっちにしない、心の中で自分をぽっかりさせないタイプの人なのかもしれない、
いや本当ぽっかりさせたら多分死んじゃうから。
そうだね、誰しもその孤独と戦ったりはするんだけど、そういった意味では中澤さんある種ポジティブな部分もあるよね、
ある種ね、
でも今回孤独の話したいわけじゃないんだ。
そう
孤独引っ張っちゃう。やっぱね、このネガティブとか孤独とかっていうのは後にずるずる引っ張るから良くない。
確かに。
一回このオープニングでもね、さらっと喋ったし、この今ここでも喋ったから、もう一回孤独のことは置いておきたいわけで、それでね、まあ、中澤さんも一人じゃないよっていうところが、このポッドキャストを通じて アピールされてるわけじゃない。
そうだね。
毎年この時期には毎年この時期には誕生日を祝ってくれる人なんかいないなんてことはないよっていうことを自覚できるような番組になってるわけじゃない。
そうですね。
言わんとすること分かるよね。
言わんとするところは分かります。
そう、うん、今回2月21日配信分ですけど、
はい、
2月14日ちょうど1週間前、中澤ますもは、
29の誕生日を迎えました。
はい、29歳になりました。
はい、
おめでとうございました。
ました。そうです、過去形です。はい、
29年間ね無駄に生活してきましたけど、
うるせえ
よでもね、
うん、
もう生まれてこう年を重ねるごとにさ、やっぱり内面的にも培っていくものはたくさんあるだろうということで、
うん、
このバースデーっていうのは毎回毎回大切にしてきたわけよ。
そうですね。
この番組、粕谷浩二のゲスト中澤まともになってからは初めてなんで、うん、丁寧に説明しますけど、
はい、
今まで僕らはお互いの誕生日とかにね、
うん、
誕生日プレゼントを送り合ってさ、
やってたね、
やってきたわけですよ、
うん、
なので、
うん、
今回もそのプレゼントを、
うん、
いつもねプレゼントが言いにくいっていうのはね昔の回を聞き直すとね、
うん、
分かると思うんだけど、
あるよね、
はい、誕生日プレゼントを今回も送るよっていう形で今自然に流れてきましたから、
おうおう、
プレゼントを出しますよ、
はい、
いいですかプレゼント出しますよ、いいですか
お願いします。
これ説明したんで説明した上でプレゼントをもらって嬉しいっていうリアクションも丁寧にお願いしますね、
はい、
パーソナリティですからね。
分かりました、分かりました。
中澤さん、
はい、
プレゼントがあります。
わー、マジで、うわー、やった
ー、あ、重い、
なになになに、
こちら、
なにこれ、
L 版プリントが簡単にできる、
はいはい、
キヤノンのセルフィー CP800 です。
セルフィー CP800、あ、これ、
まあ、俗に言うプリンターですけどね。
プリンター、お
ー、写真に L 版サイズってのがあるじゃないですか、
ま
あ、俗に言う普通の写真ですよ、
はいはいはい、
写真屋さんで現像してくれるやつ、
はいはいはい、
あれがご家庭で簡単に、
お、すごい、
サクサクっとプリントできる、プリンターですね、写真用プリンターですね。
おお、すごい。
で、まあ、あの SD カードとか、
うん、
デジカメをブスってつなぐだけですぐプリントアウトできるんで、
はいはい、
すごく簡単だよ。
うわー、嘘、やった
いうのがありますね。あとバッテリーパック対応なんで、
うん、
バッテリーパックをつけて、
うん、
持っていくともう電源いらずで、
外でで
もその場で撮ったデジカメからその場でプリントアウトできるぐらいになる。
わ、すごいなそれ。
まあ、バッテリーパックは別売りですけどね。
ああ
この中この中には入ってませんけど、バッテリーパックを買うとそういうこともできるっていう、面白い、
すごい
ものですよ。
あ、じゃあその場でなんか例えばあれですよ、あのイベントとかやった時に、
そうそうそう、
その場で写真撮ったのとかすぐにプリントアウト
できるわけ、プリントしてそこにサインを入れてプレゼントして
できるっていう、
できるわけです。
うわ、すごい、
これはもう面白いでしょ。
面白い
でしょ。
面白い。
そしてちょうど1年前ぐらいの中澤さんの記憶を遡れますか。
はい、あー、はい、大丈夫です。
ね、でも中澤さんが記憶を遡れたとしても、まあ、リスナーさんは粕谷浩二のゲスト中澤まさともになってから聞いてるかもしれないんで、うん、一回その去年の今頃のポッドキャスト音声をちょっとね、
うん、
聞いてみますね。
はい、
そういった願いがちょっとこもってるお誕生日プレゼントがあります。
はい、
というわけでこちら持ってきました。
おー、何これ、かわいい、
レゴ、
レゴ
トイデジです。
へ
ー、これがオートフォーカスとかないんで、もう押した瞬間にパチッて撮れます。
あ、撮れてんだ。
で、あ、この
すげえ、
フラッシュが、
うん、
フラッシュも
フラッシュなくそう、
えらいフラッシュなんで、
うん、すげえ白かった。
もうフラッシュの使いどころも悩むわけでね、
はあ、
このトイデジっていうのがなんで今回送りたいかっていうと、もう今まで話してた内容あるじゃん、
うん、
でトイデジって本当におもちゃみたいなデジタルカメラのね、
はいはい、
でこれもういっぱいいっぱいいっぱい撮って80枚しか中に入らないわけ。
そうなんだ。
で、
うん、
外部メモリーなしなんで SD カードとかで容量とか増やすこともできない。
時間に
で画素数なんと300万画素。
あー、昔の携帯ぐらいの、
ええ、今もう楽々本でも800万画素の時代なんだけど、うん、
言ってるのに
っていう、そのトイデジっていうのはね、すごい自分がこれだって思った綺麗な写真が撮れないの。
はいはいはいはい。
ファッと、もうおもちゃみたいに取り出しておもちゃみたいに撮ると、おもちゃみたいなクオリティの写真が撮れるの。
うんうんうん。
で、 それが意外ともうピントもさ、今の時代だとフォーカスとかいっぱいあるから、ここだって思うところにピント合わせてパチッと撮るじゃん、
うん、
で普通のは撮れるじゃん。これに関してはピントが合わない。だから、
ね、
自分撮りとかすると自分の顔は意外と撮れない。
ああそうなんだ。
そういった意味で思いもよれない、よらない写真とかが収まったりするっていう可能性をすごい秘めるの、うん、そこが面白いなって思って、でこれで中澤マストモが写真を撮って面白いものが撮れるようになると、この人を一回りキャラクターとして大きくなるなって思って、
面白い、
これ上げてみようって思ってね。
ありがとう。
でこれ正規のレゴなんで、お家にあるレゴの人形とかそこら辺にくっつけて
お
見せることもできたりとかして、
へ
で
面白い。
そういうね、
うん、
本当に新しい世界っていうのをね、ぜひ中澤マストモには手に入れてほしいなと思うんだよね。
ありがとうございます。うん、これ
なので楽しんでね、
これ
で、うん、はい、中澤マストモが使わなくなったら僕イラッとして僕に返せって言うんで、
うん、
中澤マストモぜひ十分楽しみきってください。
わかりました。
本当に飽きたら僕にちょうだい。僕が欲しいからそれ。
わかりました。
飽きたら僕にすぐください。
じゃあ戻ってこないだろうな、これ面白いよ。
そういった意味でね、うん、本当に僕はこれから中澤マストモが停滞しないでほしいっていう願いがすごい強いの、
はい、
意外ととか思い切ってとかっていうところに一歩踏み出してほしいなって思うんで、はい、中澤マストモ28歳、ぜひこれからも楽しい人生過ごしてください。
はい、はい、
まあそんなわけで、
ええええ、
ちょうど1年ぐらい前にトイデジをプレゼントしたわけですよ、
ね、
はい、レゴの可愛いトイデジ、
うん、
でやったー、外にでも持ち歩いてもっと遊ぼうとか言ってたけど、うん、まあその後一切遊んでる姿も見ないし、おそらくあのトイデジもう使ってないんでしょうから返して、
いや
って言うと多分返したくないだろうなとは思うよ、
うん、
だそれは僕の誕生日プレゼントの時にね、
うん、
あのそこら辺のゲームソフトとかじゃなくて、もっと僕の心がときめくような面白い誕生日プレゼント、僕がときめく面白い誕生日プレゼントで返してくれればいいかなと思って。
なるほど、はい、
ただ僕もさ、
うん、
こうして毎回毎回一生懸命考えてね、中澤マストモへのメッセージとともに託しているわけですよ、
うん、
面白いものを見てくださいとか吸収してくれと、でまた新たなもの、思いがけないようなものと出会ってくれとかっていうメッセージを託したにもかかわらず、まあ、それが部屋の片隅にね使われずにずっと置いとかれるのもなんなんで、ある種輪をかけたわけだよね。そのトイデジ、レゴのトイデジをそこセルフィーにつないでプリントアウトできるわけですから、
はい、
もう完全に使い捨てカメラとかポラロイドカメラのように撮ってプリントアウトするっていう楽しさから、もっと遊んでっていうところがあるわけですよ。中澤マストもね、
うん、
毎日毎日最近も、まあ、ここ1年間まるまるっとですけど、ちょっと面白いことがあるけど、でもズルズルっとした日々も過ごしがちなわけですよ。
そうね。
なので、
う
ん、ちゃんと僕からのメッセージを受け取った去年から引き継いで、今年そのメッセージちゃんと受け取ってっていうダメ押しみたいな感じでこのセルフィーを渡すんで、
はい、
本当に楽しんで、まあ、あと今ねデジカメで取りだめていってどこにも使われない写真っていうのが多い時代だって言われてるんですよ。
確かにそう、
ね、データとして蓄積されていくだけで何にもならない写真っていうの多いんですけど、
プリントアウトする人なかなかいないね。
そう、それを L 版っていうね昔ながらの写真としてあえてプリントアウトすることによって何かアウトプットしてくるっていう行為にもつながってくるわけですよ、
はいはい、
で部屋に飾ったりとかするとね、ちょっと自分の日常が新たにログられていくっていうかさ、撮った写真を実際飾って目で見ることによってまたいろんなことを感じたりもできるわけですよ。
なるほど。
そういった意味でもっともっと面白い毎日生活してほしいなって思うんで、そういうメッセージを込めて、去年から引き続きのメッセージを込めてこれを渡します。
はい。
ので去年よりもうちょっといいコメントもらっていいですか。
去年よりもうちょっといいコメント、
はい、29歳になりまして、
はい、まあ、まあ確かに僕自身結構ああしなきゃこうしなきゃこれがいいって思った時に、本当にそれができないってなるとって思っちゃうと、すごくすぐにこう立ち止まっちゃう癖があるんで、カメラを使ってこのプリンターも使って、まあ、こうやって受け取っただけでポンポン、ああこういうことしたいな、ああいうことしたいなっていうのが浮かんできたから、それをまあ積極的に実行できるように
いただいたものを去年いただいたものと今こうやってもらったものを引き継いで、新しい自分、新しい感覚、新しいやり方みたいなものを作り込んでいけたらと思います。
そうだね、
はい、
本当に今自分でも言った通り、
うん、
新たなものが一つ自分のもとにやってくると次から次へとああしたいこうしたいって生まれてくるもんなんですよ、
うんうん、
それが生活にも密着するわけですよ、
うん、
何もないって思ってると何もないんだけど、うん、一個何かを生んだりとか動いたりするだけで次々とああしたいこうしたいっていうのが生まれて、そこを実行に移せるかどうかが毎日が充実するかどうかにつながるわけですよね、
うん、
だから本当に今まで掃除機だったりとかね、いろんなものを中澤さんにメッセージとして託してきましたけど、もう使わなきゃ何にもならないわけだから、デジカメといい、あ、トイデジといい、うん、このセルフィー写真プリンターといい、使って楽しんで毎日を充実してほしいって思います。
はい、
はい、そんなわけでね、ちょっとトークテーマとはずれますけど、まあ大した思い出話もブログには上がってなかった中澤さんなんで、そんな寂しそうな中澤さんに、寂しくないよ大丈夫、カスヤがいるよっていうのを伝える意味を込めてこのプレゼントしてみました、
うん、
楽しんでくださいね。
はい、
といったわけで、毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、カスヤ浩二のゲスト中澤正人も、今回はトークテーマ寂しくてでお送りしております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひ見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づけば更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんいろんなブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、あなたに1日1回は見てほしい。
驚くほどのカズヤ君のダイエット根性、
痩せようぜ痩せようぜ、ワンサイズポッドキャスト
でね、うん、まあここで1週間前ぐらいに誕生日でしたから、
うん、
30歳まであと360日ぐらいですね。
そうだね。そうだよ。うわ
ー、カウントダ
ウン、うわー、カウントダウン始まった。
どんどん老け込んでいきますけど、でもね、
うん、
でもね、
うん、
まあ360日ぐらいあるわけだから、
うん、29
歳を満喫できるわけですよ。
まあそうだね、最後の1年。
もう今回に関しては下がりかけたものをアッパーでいくって宣言したんで。
そうだね。
下がりかけたけどアッパーでいきますから、
うん、
あと360日ぐらい、29歳の最後1年間、20代最後1年間を精一杯楽しめるチャンスなわけですから。
そうだね。
その上で楽しんでいきたいと思えばいいんじゃないですか。
思ってる思ってる。なんか、まあ、今年の3月とか4月ぐらいはいろいろありそうで、
うん、
まあおいおい宣伝していきますが、
うん、
まだちょっと公開できない情報がいくつかあるんですが、
うん、
まあいろいろあるんでそこら辺楽しみにしてもらったら、まあ、ざっくりしてますけど、
ね、しかも3月、うん、4月だけでとどまらずにね、
そうそうそうそう、まあ
まあ、
皮切りに
3月4月終わったとしてもあと300日ぐらい残ってるわけだから、うん、ガンガンいかないと、うん、
3月4月を皮切りに、
うん、
なんかいろいろやりそうなんで、
うん、
まあ、そこはおいおい宣伝していくとして。
でもどうですか、
はい、
29っていうね、
うん、
20代最後の1年間のスタートになった誕生日前後は何か面白いことあったんですか。
誕生日前後、
うん、誕生日当日でもいいけど、
前の日は僕、
うん、
今日あの姉と弟とで芝居を見に行ったんです、
うん、ほうほう、
アルダーボーイズっていう舞台を見に行って、
うん、
ちょっとご飯を姉におごってもらって、
おうおう、
双子で
お
ごってもらって、
そうだよね、兄弟っていうか、そう、弟さんが双子だから、
そうそうそうそう、
2人誕生日、
うん、
だからね、
うん、
お姉さんからご飯をおごってもらう
とかね、
2人の弟、
うん
うん、面白いね、うん、
っていうのがあって、
うん、
まあ、でうちの僕の弟はバレンタイン何してるっていうふうに聞いたら、
うん、
多分お菓子作ってるっていう、
うん、
あ、お前が作るんだ
ってさ、その、まあ、双子で 2月14日生まれなわけじゃ、
うん、
その2人が交わす会話にバレンタイン何してるっていう聞き方するんだ。なんか恥ずかしいねそれ。 お互い誕生日何してんのかとかっていう聞き方じゃないんだ。
なんかね、
バレンタイン何して
る。いや、やっぱね、変な感じなんですよ。こう世間的には大きいイベントがあって、うん、その中誕生日っていう風になると、
うんうん、
なんかそのバレンタインデーっていうイベントにこうなんかいい感じに便乗できたらいいんだけれども、うん、まだなんかちょっとバレンタインデーですチョコわーっていう勢いにちょっと、うん、ちょっとまだこう、うん、
で申し訳ないですけど僕も誕生日ですぐらいの、
そうそうそうそうそ う, そう
すいません同じ日誕生日ですいませんぐらいの
実際さいやまあ毎年、毎年、うん、あの、誕生日迎えたら、なんとなくその日のうちには、うん、なんとなくこう、日記というか、つぶやきという、うん、あの、ツイッターでつぶやいたりとかしてたんですけど、うん、あの、なんかね、こう、みんなが、チョコいるかいらねえか、みたいな、
うん、
バレンタインでなくなれとか言ってる人がいたりとか、うん、チョコもらいましたとか言ってる中で、うん、あ、実は誕生日なんですって言うと、なんかすごいさ、
うん、
すごい、こう、催促してるみたいで、
うん、
なんかちょっと嫌だなって思っちゃったからなんかバレンタイン当日はちょっとおとなしくしてたんですよね、
うん、
結構、
うん、
でまあ先んじてメッセージとかプレゼントとかくださった方がいて、うん、まあ事務所にも取りに行ったりとかメッセージでくださったりとかで、
うん、
まあそれは本当にありがとうございますということで、そのそちらのお返しメッセージは必ずするようにしてたんですけどね、うん、いやーなんかね、なんだろうね、こう多分クリスマス生まれとか、うん、元旦生まれとか、うん、大きい日本のイベントの中で生まれた人って、
うん、
多分ちょっと寂しい思いをすると思うんだよね。
あるね。
そう、
まあ、僕もね、そのイベントの日じゃないけど、
うん、
お盆生まれっていうね、なんとも言えないタイミング生まれだから、うん、なかなかその気持ちちょっとわかりますよ。
なんかちょっとそっちはちょっとシャクシャクとしてしまう感じするね。
うん。
うん、
いやだからね。あるよね。
うん、ある。ある。ちょっとね。まだ。やっぱり世間の大きな流れ。
30手前にして、まだそこはけじめついてないですか、自分の中で。バレンタイン、俺の誕生日、バレ、俺の誕生日、俺のタインみたいな感じでね。
俺、うん、タインって、
うん。
いやでも、なんかね、そう。いつか自分の誕生日に、うん、こうイベントとかできるようになったらいいなとか思ってるんですよ
ね。バレンタイン&バースデーイベントみたいになるよね、
うん
うん
うん、なったらねすっごい楽しいと思うんですけど、
うん、
なんかまあせっかくねこういう今日誕生日プレゼントもらったし、
うん、
こういうのも活用して、
うん、
面白いことできたらとか思ってるんですけどね、まあそれはいずれつうか、うん、もう今年はもうできないから来年みたいな感じ
まあ盛り上がってほしいと思いますけど
なるんですけれども、いや
なんか一個決める、あと360日ぐらいあるんで、
うん、
なんかこう、まあ、抽象的でもいいでしょう、この際、
うん、
誕生日ですから、
はい、
抽象的でもいいんで、こう20代のうちにやるぞーみたいなやつ、なんか
20代
の1個言っと
く、あ20代のうちにやるぞ、自分、
うん、そう、なるぞーか、ね、やるぞーか、なんかこう、うん、目標、メッセージ、
目標、
宣言、うん、マニフェスト、
うん、
なんかどれでもいいけど、言い方によっては硬いけど、もうちょっと抽象的でもいいから言っておきましょうか、一応。
そうだな、
来年までね、このポッドキャスト、かずやこうじのゲスト、中澤まさとは続いていることを願って、来年に向けてなんかこうメッセージ言っておきましょうよ。
そうだね。来年までにね、
うん、
やっぱ、うん、大きく動いて、なんか一個、ムーブメントみたいなものを呼びたいですね。
お、
中澤まさとの
大きくて抽象的な、うん、いい感じでしたねそうですね。
いやだから、はい、そういう意味で自分でこう大きなムーブメントを生み出したいって思うから、その小さなきっかけ、
うん、
何か広げていけるチャンスみたいなものを逃さないようにしていきたいなって思っています、
うん、
あとはもうそれに焦らないことだな僕の場合は。
そうですね、焦らずとどまらず、
うん、
ちゃんと着々と前に進むっていうのが大事ですね、うん、中澤さんね。
あ、やばいかも、これって今やっとかないとダメかもって思ってて、急いでやって、こう、あ、すいませんでしたみたいなことになると
大変なんだから、中澤さんを乗りこなすのは、
うん、
スピードつけようとするとつんのめるし、うん、少し緩めようと思うと止まっちゃうっていう絶妙なコントロール加減でね。
そうなんだよ、
ブレーキングとアクセリングを絶妙にやっていかないといけないから、ちょうどいい法定速度で走り続けてください
法定速度大事だね、は
い、頑張ってください、
ちゃんとキープしなきゃね、自分でスピード、は
い、うん、そういったわけでちょっとガチャガチャっとしましたけど、
はい、
ひとまず29歳の誕生日おめでとうございました。
ありがとうございます。
これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、それではエンディングも頑張ってください。
はい、あ、はい、 さて今回もゲストに私中澤雅友を、迎えていただきました。笠谷浩二のゲスト中澤は中澤雅友、そろそろ別れの時間です。
自分の名前神
このポッドキャストはですね、今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回3月1日木曜日配信のトークテーマは卒業アルバムです。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合は radio@onesize.info radio@onesize.info、 トークテーマ卒業アルバムへのメッセージお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージなどをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しています。 URL は http://www.onesize.info ぜひ隅々までご覧ください。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集クロマース、お相手はバレンタインデーって命日でしょ、めでたくねえな粕谷浩二と
バレンタインデー、まあ僕が生まれたんだから本当いい日だよね、チョコレートももらえるし、中澤雅友でした。
それでは皆さんまた次回、
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
あ、また飲んでくるんちゃった。